ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月19日米国ワシントン DC を訪問していた河野外務大臣は、マデレーン・オルブライト元アメリカ国務長官と懇談を行いました。懇談では河野大臣からアメリカ留学時代の恩師であるオルブライト元長官と、おととしの8月以来再びお目にかかれて嬉しい、外務大臣として引き続き日米同盟の強化と国際社会の平和と繁栄のため努力していきたい旨述べました。オルブライト元長官から、地域の安全保障環境が引き続き厳しい中、今回の日米安全保障協議委員会の開催は非常に重要な意義を有している、引き続き河野大臣に活躍していただきたい旨の発言がありました。河野外務大臣とオルブライト元国務長官は、その他地域情勢や日米関係など幅広い話題について親密な雰囲気の下で和やかに懇談を行いました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月1日から5月3日にかけて、私は北京で、中国の専門家の人たちと集中的に意見交換を行ってきました。2月末のハノイでの米朝首脳会談の、その結果、特にその後の展開について、主として議論をしてきたわけでありますが、ハノイの首脳会談から早いもので2ヶ月が経過をいたしましたが、その間何らの進展もないというのが今の現状であります。ポンペオ国務長官は3月の初旬にも米朝間の実務者協議を開催したいと、そういう意向を示しておりましたが、しかしこれは全く実現していないという状況でありますので、したがって現在の米朝関係、まさに膠着状態にあると、言っていいわけでありますが、アメリカの要求というものを見ておりますと、まず、北朝鮮が一方的に非核化に向けた具体的な行動を取るべきだという、それをアメリカは要求している。で、一方北朝鮮側は、お互いが相手に対する一方的な要求をすることをやめようと、お互いが受け入れられるような、そういう合意事項を作る、それを考えようという、そういう要求をしておりますので、したがってアメリカの要求と北朝鮮の要求は、 全く合わない、妥協の可能性というのは、まあ、今のところ全くないということになるということでありますが、まあ、中国の専門家の人たちは、やはり北朝鮮がハノイの首脳会談において、アメリカに対して経済制裁の解除を求めたということが、一つ大きな現在の膠着状態の要因になっていると、まあ、それは、まあ、北朝鮮が経済制裁の解除を求めたということで、アメリカにですね、北朝鮮非常に困っていると、経済的に非常に難しい状況にあり、したがって非常に弱い立場にある、まあ、そういうことであるならば、アメリカが強い圧力をかければですね、北朝鮮は譲歩するしかないだろうと、まあ、譲歩するんではないかという、まあ、そういう印象をアメリカに対して与えてしまったと。したがってアメリカの姿勢が変わるということは非常に難しいと、まあ、そういうふうに中国の専門家の人たちは見ておりました。まあ、第二にまた問題なのは、このハノイの首脳会談において、北朝鮮はヨンビョンの核施設の解体というものを、まあ、非核化の最終段階、それが非核化の最後の手段だというような印象をやはりアメリカに対して与えたと。そのヨンビョンの施設の解体が最後の手段なのだということになると、まあ、アメリカは、まあ、北朝鮮側は完全な非核化をする意思がないと、まあ、そういうふうに受け取るわけでありまして、まあ、したがって、アメリカからすると、まず今北朝鮮に対して要求するのは、一方的に何らかの形でも具体的な非核化に向けた行動を取るべきだと、取らせるべきだという、まあ、そういうことになると、まあ、それは北朝鮮は拒否しているわけですが、しかしアメリカの姿勢は変わらないということになりますので、まあ、それが現在の米朝間の膠着状態がそのまま続くというですね、そういう可能性を非常に強く示しているということでありまして、中国の専門家の人たちは、北朝鮮が現時点で完全に非核化をするのかしないのか、まあ、それは分からないと見ておりますが、しかし少なくとも北朝鮮が非核化に向けた具体的行動を取る可能性は非常に高いというふうに、中国の専門家は考えてますし、まあ、したがってその北朝鮮が非核化に向けた具体的な行動を取るように、やはり国際社会は北朝鮮を促していく、まあ、そういう必要があると考えているわけでありますし、まあ、中国の見るところ、まあ、北朝鮮はヨンビョンの核施設の解体というものを非核化の最終段階、非核化の最後の手段とは考えていない、まあ、そうではなくて非核化に向かう、まあ、最初のステップですね、非核化に向かう最初の行動として考えているのではないかと、中国の専門家もそのように判断をしているようでありましたが、まあ、しかし問題はそういう北朝鮮の立場、考え方というのが実は国際社会によく伝わらないというところにあると、まあ、北朝鮮は十分に自分の立場をですね、国際社会に説明していないという、まあ、そういう不満が中国側にはあると、まあ、特に最近、2つ予定されている国際会議への出席を北朝鮮の外務省は見合わせると、出席しないという決断をしたようでありますが、まあ、それを非常に中国からすると遺憾であるということでありまして、まあ、今の状況を見ていると米朝間の膠着状態というものはまだ当分の間続くであろうと、まあ、それが中国の専門家の人たちの見方であると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は 今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は2月7日に埼玉県蕨市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での公演挨拶をお届けします。今回は地区清埼玉県福祉部長の代読による上田清埼玉県知事の舞台劇での挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。ただいま紹介いただきました埼玉県福祉部長の地区清と申します。よろしくお願いします。本日は拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還を開催しましたところ、大変多くの皆様にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本来であれば知事が来て挨拶するところでございますが、あいにく公務が重なりましたので知事から挨拶文を預かってまいりましたので、ここで代読させていただきます。本日ここに政府および蕨市との共催による拉致問題啓発舞台劇公演恵みへの誓い奪還の開催にあたり主催者としてご挨拶申し上げます。会場にお集まりの皆様にはご多忙の中ご参加をいただき誠にありがとうございます。この公演は平成26年3月の新潟市を皮切りに、これまで全国各地で行われ、本県では平成28年1月の川口市での公演以来2度目の開催となります。ご案内のとおり、昨年2月の平昌オリンピックを契機に、北朝鮮は弾道ミサイルを発射といった強硬路線から対話による融和姿勢に転換し、6月には史上初となる米朝首脳会談が開催され、日本人拉致問題も取り上げられました。一時は拉致問題解決に向けた日朝首脳会談の開催機運が芽生えましたが、北朝鮮は依然として拉致問題は解決済みとの姿勢を崩さず、今日に至るまで会談は実現しておりません。本件には拉致問題被害者の田口八重子さんや拉致の可能性を排除できない行方不明者の方々が数多くいらっしゃいます。帰国を待ちわびるご家族も年齢を重ね、拉致問題の解決には一刻の猶予もありません。拉致問被害は政府が外交により解決する問題ですが、その交渉を後押しするのは国民一人一人の声です。世論を一つにまとめていくことが拉致問題解決に向けた北朝鮮への強いメッセージとなると確信しています。本日は蕨市内の多くの中学生が来場されています。ぜひこの講演を通じて若い方にも拉致問題により一層関心を持っていただければと思います。私はすべての都道府県知事で構成される北朝鮮による拉致問題被害者を救出する知事の会を通じ、これまで拉致問題担当大臣に問題解決に向けた要望活動を行ってまいりました。これからもご家族や関係者の皆様と共に拉致問題解決に向けた取り組みを通じて世論を盛り上げてまいります。結びに拉致された方々全員が一刻も早く帰国できますことを 心から祈念申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。平成31年2月7日埼玉県知事上田清司代読でございます。本日はよろしくお願いします。
今週は2月7日に埼玉県蕨市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での上田清司埼玉県知事の舞台劇での挨拶の代読をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に 情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。